Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平のハマグリ御門の編、令和6年7月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士でごめんなさい、私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜はハマグリ御門の編特別編といいますか、特別じゃなさすぎる編といいますか、先週ね、今週の告知したかと思うんですが、私がお世話になっている西堀慎介さんと吉川雅樹さんがゲストやということをね、先週の収録でお話ししたところ、収録後ディレクターの佐山さんがスタジオに入ってきまして、来週はさすがにいきなり、番組冒頭からその西堀さんと吉川さんに入っていただいたらさすがに分かりにくいと思いますと分かりにくすぎると思いますと言われて、私もう佐山さんとはこの番組7年やってて、そのうち6年半一緒にやってて、この側の外側の部分に関してはもう佐山さんに全幅の信頼を置いてるんで、確かにそうやなということで、今夜は冒頭は私の一人喋りで話したいんですけれども、特別じゃなさすぎる編と言いましたけれども、まあ、ラジオで喋るこういうね、お仕事っていうのは、パーソナリティっていう言葉で表現することが多いんですが、私の場合、ね、そのラジオ、この番組やり出して7年ぐらいになるんですけども、このパーソナリティっていう言葉を、まあ、自分に都合よく解釈して、独善的な、独りよがりな番組を、7年近く続けてきたんですが、今夜はその真骨頂かなと、思うんです。ただ、私が昔から聞いてきたラジオは、好きだったラジオは、独善的な、独りよがりな番組が多かったと思うんで、そういうのもいいんじゃないかなと思いまして、で、私が聞いてきたラジオ、まあ、いろいろあるんですが、まあ、私のね、書いた本、皆さんお持ちだと思いますが、ラジオと憲法。さっきね、アマゾンで順位見たら、304,549位にランクインしてました。はい。エッセイ部門で10,280何位でしたから、はい、ちゃんとランクインしてるんで1万以内に、はい、その本にも書いたんですが、人生にはラジオを聞きたくなる季節があるって僕書いたんですね。で、まあ、それが、僕の場合は、男子校に通っていた中学高校時代、それと、やはり司法試験に落ち続けた20代かなとは、思うんです。で、この番組ね、ずっとやらせてもらってて、その頃 お世話になったね、高校の先生、寺井先生という先生にも出ていただいたこともあるし、私の師匠であるオール巨人にも出ていただいたことあります。で、僕がずっと聞いてきた独りよがりだったラジオだと思うんですけども、北野誠のサイキック青年団の誠さんと竹内先生にも今も半年に1回出ていただいて、今年もやります。サイキックミーティング、やってたりするんですけど、で、まあそういうね、この番組でその自分がラジオを聞きたかった季節にお世話になった人に感謝の気持ちを伝えることで、何か伏線を回収してるみたいなところがあるんですが、今日はどうしてもその中で、いつか出ていただきたいなと思ってた西堀さんと吉川さんに出ていただくんです。で、西堀さんは理容師をやってらっしゃいまして、この間6月末で、100年以上続いたお店を閉められて、西堀さん自身はさっき聞いてたら59年18から77歳まで理容師をなさってて、で、先月末引退なさって、ちょうどこのラジオに出ていただくお声かけするのにいいタイミングかなと思って、お声かけさせていただいて、で with 吉川雅樹ということで、お友達の吉川さんにも出ていただくということに相なりまして、でさっきね、ラジオを聞きたくなる季節が人生にはあるとお話しましたけど、中学高校とね、男子校で悶々とした生活をしてて、で、その時ラジオにすがるような青春時代を送ってたんですけど、ただ10代の頃、中学高校の頃はさすがに、まあ、中学生であり高校生だから帰属する場所といいますか、当然私、洛西中学、洛西高校いうとこやったんですが、その中学の何年何組の 南蛮の隅田竜平やったわけなんですよね。ただその20代の司法試験に落ち続けてた頃っていうのは、もう大学卒業してから私あの司法試験受かるまで8年かかりまして、本当にそのどこにも帰属していない、もう大学も卒業しちゃってるし、就職してるわけじゃないし、どこにも帰属しない。まあ、アルバイトはたまにしてましたけど、どこにも帰属しない。ただの、もう、司法試験受験生っていうのが長く続いて、どこにも帰属してなかったんですが、強いて言えば、ある、サウナに帰属はしてまして、そのサウナっていうのが、カラスマ六角。東いるっていうことなんですかね。そこにロイヤルオークというジムがございまして、そこのジムの朝ね、勉強する前に、運動不足になったらあかんと自分の中で理由を作って、朝、そのジムのサウナに通うようになりまして、そこで今日、ゲストにお越しいただくことになる西堀さんと吉川さんと出会いまして、だからそれがね、2001年とかなんですよね。だから23年前、僕がまだ24の頃だったはずです。でその頃出会った西堀さんと吉川さんに未だにお世話になっておりまして、で、ね、なかなかね、そこからずっとお付き合いさせてもらってるんですが、お礼を言う機会もないし、なかなかそういうのもね、面と向かって恥ずかしいんですが、こういうラジオという場を借りて、いろいろお話できたらなと。そう、西堀さんがね、60年、ね、散髪をなさってきたことに関しても、仕事のお話とかもちゃんとお聞きしたこともなかったんで、一回ちゃんと聞いてみたいなと思いまして、ね、一人よがりの番組に今夜はなると思うんですが、もう西堀さん、早う、ね、収録始めろと、飲みに行きたいから早始めて、早終わってくれと、最近はずっとせかされてますんで、オープニングはほどほどにしようかなと思います。早速、今夜のゲストを紹介しましょう。今夜のハマグリボーイの西堀慎介さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう一方、今夜のハマグリボーイ、吉川正樹さんです。
はい、特別じゃないゲストの吉川正樹です。よろしくお願いいたします。
なんか緊張してらっしゃいます。
ちょっとしすぎやな。
吉川さんはね、先ほど西堀さんの説明は、はい、させていただいたんですが、はい、吉川さんはサラリーマンでいらっしゃって。
はい、そうですね。まあ、サラリーマンみたいなもんです。
もんです？
はい。
もんです？
あんたもう定年終わってるやん。はい、
まあね、60年の今年になって、
そうですよね、辰年で僕の一回り上なんですよ、
そうなんですよ、
でもう60ならはって、
はい、今年の1月になりました。
お仕事はまだ、まだね、言っていいですよね、会社も。
あ、そうなんです。で、四条河原町にある、はい、呉服の専門店のエリゼンっていうところで、
そう、もう京都で一番有名なね、呉服屋さんので、ずっと
あそこ一番高いね、土地の値段が、
ね、土地は高いですね。
そうですよね、京都で一番高いとこですよ、
はい、そうなんですよ。
でそこでずっとお仕事なさってて、定年を迎えられたけども、今もまだ、
まだ来るな言われてないので、毎日黙って会社に行ってます。
来るなとも来いとも言われてない。
そう
ほんで給料持てんねん。
一応ね、振り込まれてるから
。給料が出てなかったら
いや、ボランティアかもしれへんけど。
吉川さんがでももうそういうお年なんですね。
そうなんですよね、自分でも信じられない。
先ほどお二人が、ね、このスタジオの外で聞いてらっしゃる前で話すのすごい恥ずかしかったんですけど、はい、最初に出会った頃は僕はだから24歳ぐらいで、吉川さんなんか一回り上から30代だったんです
よ。ですね、
そら祇園祭りの矛引いてた時、毛があったよ。
いやいや、
まあ、毛がある
わけじゃない。ラジオやからすごい分かりにくいと思うんですけど、今は吉川さんね、毛がもう。
なんやん。
いや、まだちょっと残ってる。
もうわずかながらに、
そのわずかながらの髪の毛をカットしてくれてるのが、この西堀先生。
それが難しいんや。
いや、そこは技術いりますよね。
それはあんまいらんわ。
いらないですか。
あんまいらんわ。
いらないですか。でもね、僕が出会った頃には、ごめんなさいね、吉川さん、もうすでに髪の毛はもう、
ちょっと少なかったね。
ちょっとというかもう、いや、覚えてるんです。その吉川さんと一緒にロシアンパブ行ったことがあって、昔。 ロシアンパブ連れて行って、
祇園のとこやろ、
祇園のとこやろなんですけど、ほんでその時にあの僕は司法試験の浪人生の時もお金全くないんで、うん、いつも吉川さんを酔わせて吉川さんのカードで一緒にそういうとこ行ってたんですけど、でその時にその ロシアンパブでロシア人の女性が、はい、まあ、綺麗な女性でした。でも全然ね、あの日本語ももちろん喋れへんし、うん、英語もほとんど喋れへんっていうような状況で、でその時にその人が一瞬だけ心を開いたのが、まあ、吉川さんのこう頭頂部を指さして失礼ながらね、僕人回りしたいのに、あのジャパニーズゴルバチョフって言うと、
ほんまやな、
ヒーズジャパニーズゴルバチョフって言った時だけ笑ってくれたんです、その女性が。もう僕が出た時はそういう状態でした、吉川さん。
そっか、ありがとうございます。
まだ最後独身やからね。
あ、そうですよね、
まあね、
孤高の存在ですよ。
でお母さんも亡くなってね、一人で、
ね、ご実家住んでらっしゃって、そうそうそうそう、今もお一人ですか。
そうなんですよ。
そうなんですね。
いや、もう本当にね、うん、先週ね、そのちょっと吉川さんのそういうパーソナルな部分も紹介して独身でいらっしゃって、ただまあ今までね、あの数々の恋愛をされてこられたと思うんで、
してへんと思う、してへんしてへんって。
吉川さんへ の恋愛相談も一応募集はしたんですけど、メール、
ほんまに、
はい、でもあのいつも来てなかったんで、
来てへんねや、
来てないです、
は
い、
それは残念やな。いっぱい準備してきたのに、
そういうわけで、え、うんうん、吉川さんは西堀さんのお店で寺町でロダンというお店でやってらっしゃったんですけど、はい、何年ぐらい通ってらっしゃったんですか。
もう30年ぐらい通ってますよね、きっと。
もっとじゃないですか。
もっとなるかな、
僕が24年ぐらい通、うん、23年通ってるわけですから。
実はね、あの初め知り合った時は美容院に行ってたんですよ、は
い、あ、けなのに。
いや、それちょっとだんだんこれは美容院に行くタイプじゃなくなってきたなと思って。
あ、それで、
うん、それでじゃ あのカットショップをやってらっしゃるらしいから、
その前にあの、あ、そうそうそう、お知り合い、お知り合いになられて、
その前から知り合いやったんですけれど、
先に私ちょっと事実誤認を申し上げてて、うん、ロイヤルオークというスポーツのジムが、うん、あのカラスマ六角でカラスマたこ焼串でしたね、
そうそうそうそう、
忘れちゃってました、うん、カラスマたこ焼串東いるのところで、うん、僕はあのお二人で会ったんですが、その前からお二人は、
あ、そうそうそう、
いや、じゃあね、セントラルで新京極にあったやん、
はい、ありました
その時にここが来たはって、
吉川さんが、
あ、ほんで、はい、エリゼンが月曜休みで、はい、野球部があるんで試合してくださいということで、僕とこのチームとやったんです、
チーム、それは利用組合のチーム、そうそうそう、はい、
五条支部言うね、
五条支部で、
うん、まあ弱かったね、ここのチーム。
あの、え、吉川さん経歴詐称してたじゃないですか、あの、はい、平安高校卒業で、あたかも平安で野球をやってたからの言い方をずっとされてたんですよね。
大事な、はい、あの下手なくせに阪神のその
球団入団テスト、
入団テスト行きよったよ、うん、あれは誰でも行けて、
1ビリが昔はいたんですよね、
人生で初めて受けた就職試験が阪神タイガースやって
別に平安で野球も何もやってへんのに、
やってないのに見事に落ちましたね。
でそこのセントラル、新京区にあったジムで出会わはって、うん、でそこからそういう、まあ、お付き合いが始まって、
うん、そんなお付き合い中もちゃうけどな、うん、ただまあ野球の試合してて、は
い、でうるさいおっさんおるな思ってたんですよ。
確かにうるさいおっさん、うん、はい、でそこからまあでセントラルがなくなったんですか、その皆さん
潰れて、
そうそうそう、
潰れて、
で潰れてロイヤルオークに移籍をなさって、うん、皆さんが、
そこも潰れてね、
ロイヤルもね、何年か前にね、
いや去年、
あ、去年でしたっけ、うんうん、
行くとこ潰れます、ね、
行くとこ、で今も皆さんもうバラバラになっちゃって、ね、あのロイヤルオークの
メンバー
サウナ仲間も、
うん、
まあ
私もだからそのまだ20代半ばの時に初めてそのサウナに足を踏み入れて、で未だに覚えてるのがその時にあの西森さんが私のこの陰部を見て、あの兄ちゃん、あの下の毛も散髪せなあかんでみたいな、
そんな言うたげ
言いました、
お前俺プライドあんだよお前青かお前
いやいや、あの今の言葉はもっと汚い言葉で、もっと下品な言葉で言ってくださって、それが最初知り合ったきっかけで、面白いおっちゃんやなと思って、
いやそれを言うとまだ嫁怒るよな。
これを聞かれたら奥様が、
もう聞かさないよそれは。
あ、うん、あのそれはお気をつけていただきたいなと。はい、まあ、放送はあの、7月3日の水曜日の夜の7時半からになりますんで。
遠くやから今日は緊張しとんな。
いや今日緊張してるんです。最初いつも言ってるで弁護士で俳優で文豪のっていう、いつも言うてることすら忘れちゃって、やっぱりねあまりにもあの、ね、
身近な人が
近くにいると思うとちょっと緊張隠せない状況になるんですか。そうですね、
今日3日やったらもう済んでるからお
前。そうですね、今日これ8日に収録してて10日に放送、
はい、放送ですね。どんな形になってるんでしょう。
いやでも本当に西森さんはそのお疲れ様でした、その利用し生活。
いや最後ね、はい、疲れなんてないな。
ないですか、その60年近くやってらっしゃったわけでしょ。
まあこんなん惰性や。
惰性ですか。
俺は惰性やで、商売っていうのはやっぱり飽きないように、はい、毎日飽きんようにやるのがあの商売や、ええ、そやだからそんなみんな言わはるけどね、で大体体が弱って、あ言うたらあかんかな、弱ってやめんやったら、はい、家にいてやで、ええ、寝ては食べてそういう生活やけど、まだ元気やろ。
元気ですね、お元気で。
ほんで時間持て余すね。
あやめてしまうと、
それだからもう今のあれ言ったら7時からジム行って、
朝の7時から、
行って、ほんで、1時間まあ膝痛いんで筋トレするやん、はい、ほんでそれから30分間こう消費エネルギー消費するのあるやん、あんた乗ってたな、
吉川さんエクササイズのマシンみたいな、ね、
そういうマシンがあって、
ほんでそれを30分乗って、それからサウナ入って帰ってきた9時過ぎや、
はい、まだ9時や、
まだ9時や、ね、
そんだけ運動しても、はい、
ほんでその後まあ今用事やんや、保険の話とかいろんなのいたんだから、はい、これなくなったらどうしようかもね。
でこの間ね、はい、ちょっと前にまあ、西堀さんの、まあ、お家のね陶器のお仕事、うちの妻がしてて、でそれのまあ出来上がったんで書類取りに来てもらうということで、うん、西堀さんがね連絡して、はい、うちの事務所までね来てくれることあったんですよ。でいつも自転車で来てくださるんですけど、まあ今まで何回もねうち の東四条通りの日本イタリア会館の事務所を来て、もらったことあるんですけど、そのねこの間先週の金曜日ですかね、その西堀さんが電話かかってきて、お前んとこの事務所どこや、やばいって思って、
ちょっと危ないん違い
ますか。ほんでとか思って、
違う、あんた移転する言うんだよ。
その前に僕が最後に散髪行った時に雨漏りして今度移転することになりましたいう話はしてたんですけど、それを西堀さんは勘違いしてもう移転したと思ってらっしゃって、うん、で僕は今度移転するとしか伝えてないという意識やったんですよね。で今まだ移転してないんですけど、その事務所に来るはずの西堀さんがそのね、お前どこや事務所みたいな、でも何回目まで来てるから妻と西堀さんやばいわもうって、6月末に辞めてまだ7月5日やのに、5日でこの仕事辞めたら猛録するとか言うけども、こんななる衰え早な言うてて、でビルのね窓から開けてたら西堀さんがそのビルの前をね、この東へ西へで南から北へ向かって何回も行ったり来たりしてるから、ほんで上から西堀さん言うても聞こえんと、もう一心不乱にチャリこいで行ったり来たりしてるから、もうやばいと。今度
あんたがなもっとごっつい声で言わないかへんじゃん。
いや今度なんか月曜日ラジオ出てもらうのに、もうやめて5日でやばい状態であってるみたいなこと言ってたら、ほんで下に行って、いや西堀さんこっちですって言ったら、お前と同じとこやんけってなって、いやまだ映ってませんよって、あよかったって思って、やはりびっくりしましたよ。
公共でそんなこと言
うだから大丈夫やっていう話なんですけど、
大丈夫や、
いやびっくりしました、ほんまあの自転車バーって越えて行ってんのを、いやもう
暑い時やん
か、暑い時にね、申し訳ない、それで行ったり来たりしてて、
でもこれからどんな姿になるかちょっと楽しみですよね。
今77歳、
うん、
元気で
仕事はない。昭和22年生まれ
です、ね、そうそう、
だからうちの親が両親とも昭和20年なんで、まあ、ほぼうちの親と同じ年で、ご長男と僕は同い年とかで、もう親子ぐらいの年なんですけど、
その割に気安くしゃべるな。父親と思いなさい。
いや、だからね、一番いい関係性というか、自分の父親とそんな下ネタとか喋れないじゃないですか。
普通。俺、喋ったことないですよ。
下ネタも喋れる、お酒一緒に飲める親父って最高じゃないですか。
あんた、変なこと相談してるやん、俺に。
まあ、それ言わんといてください。
言わよ。そんなもん言わよ。
でも、それを僕、だから、ずっと僕は20代の頃から相談してて、だから、あの時は西堀さんも、 50代やったわけですよね。だから24年前とかも知り合って50代で、それが今もう77で、でもずっと変わらないですよね、お元気で。
いやいや、それはな、はい、やっぱりあの僕42の役の時に血圧が高かった、はい、検診で、はい、ほんでスポーツするか薬飲むかと言われて、ほな僕も薬飲むのじゃんくさいんで、はい、泳ぎに行くわ言うてオークに行って。あ、
その前のセントラルですか、じゃあ最初は。あ、
そうそうそう。いやいや、オーク行って、ほんでセントラルが後にできて、
あ、さっきオークの時代が、最初のオークの時代があってセントラル行ってまたオークに戻らなかったんですか。
そのセントラル潰れて、もう
潰れて、
セントラルは
なんでオークからセントラル行ったんですか。
あそこできたてで、はい、最初ただやって
最初
だ。ほんであ、それで僕とこからやったら火災らんねん。
ああ、
土砂降りでも。
寺町の、まあ、あの、京都以外の方もこのラジオ聞いてくださってるんですけど、寺町通りっていうね、京都の繁華街、はい、あの、修学旅行生とかが、まあ、新京極とそのね、隣で、あの通り、寺町行くんですけど、そのアーケードの中にお店があって。
うん、そうだ、だから、全然火災いらん。
火災いらんから、そのまま出ていけるから。
新京極に店があって、行った方はね、ロイヤルオークじゃないわ
セントラルでしょ、
セントラル、セントラル、あの昔京都花月があった場所、
あ、京都花月ね、あの、うん、そうそうそう、
古い方やったら ね、
あの八千代公園っていうのがあって、
八千
代公園、八千代公園ね、
あ
の
あれ公園は八千代公園言わへんで、
あれ八千代公園言わないですか、
言わへんやろ、
あれ何公園って言うんやろうな、
八千代公園ですよ多分、
ほんまかいな、あれ八千代館中やらしい映画
館ありますあります、
ほんでこっちに三松があった
あります、三松、
それ以上言うとあかんない
や別に大丈夫です、
やめとくわ、
京都のね、そういう京都の古い町の歴史といえば、だから今日ね、吉川さんが京都のこの、まあ、地図といいますか、その京極とその付近案内昭和9年6月、こうあの資料をお持ちいただいたんですが、だから吉川さんがお勤めになっているエリゼン、
はい、
呉服屋さんはもちろんこの昭和9年、いつからあるんですか、エリゼンは。昭和9年
天正12年って聞いたことあるんですよ。
天正って何年だ。
1584年。
1584年、
ちょうど今から440年前。
ちょうどやれへんかな、はい、ちょうどやれへんかな、ね、
1540、
計算早いな結構吉川さん、1500
考えてきたんやな、
あ、もうネタ食って
そうや、この緊張感見たら分かるやろな
1584年と江戸時代前ってこと。
あ、そうそうそうそうそう、
からあるんです
か。らしいですわ。
あ、うん、戦国時代で、うん、
ギリギリだから
僕歴史あんまり詳しくない
でもちょっと前ってことですよね、うん、1580年、
そうそうそうそう、
かで、この昭和9年も当然あって、そのエリゼンの地図、まあ、あのこの載ってるんですけど、で、市場通りのところにで、そう、寺町にもうすでにその西堀さんのお店はあって、うん、名前は変わってて、
いや前はな、
はい、
お袋のせいや、
あ、お母様の、
うん、ほんで親父があの北栄自分の西堀って、は
い、っていう名前になって、うん、でお母様のお家の名前でも利用店があって、
そうそう、それ初代2代目はな、
あ、
ほんで3代目が親父で僕が4代目、
4代目、うん、で最初の初代の方から数えると110、
そうや、だから1910年かね、
だから114年ですよね、
そのうちの60年くらい俺やってんねん、
すごいですよ、半分以上、
半分以上やってんねんもん
ね、え、
うん、
60年は長いですね、
うん、まあ過ぎたら一緒やわ、
いやでも60年で、ね、
これから行け言うたらあかんけどな、
これからこれから
これも死んでもらうかな
でも6ね、60年って延べ何人ぐらい髪を切ったことなんですか
そんな知らんわ
でもすごい几帳面にいつもノートつけてらっしゃるじゃないですか、
几帳面っていうか、あれは顧客管理や、
顧客管理、
うん、あれはもうパソコンでやってるやん、
ええ、
うん、だけど別にそんな感情したことないで、そらはっきり言って、
まあすごい数になりますよね、
ね、すごい数になってると思うわ、
60年、うん、うわ、でもね、やっぱりそれ続けてたことが急に60年続けてたことなくなると、やっぱりそらなんか、
だけどな、
はい、
普通の日にこう自転車街出るやん、はい、え、月曜仕事営業しとるなって思うそういうことは月曜の感覚があるね、まだ休みは、
あ、だから自分がお休みで
休みやから表に出てるとな、
ね、あ、その感覚やから、なんで月曜やのにやってるんやと、休みは月曜やと体に染みついてて、
ほんで昨日でも西京区行って、
はい、
帰ってきて、まあ、あのあるあ
野球です二次行国に野球見に行ってはったんですよね。高校野球見に行って、
ほんで飲みに行ったら日曜のこれテレビあっとんな思ってね、あまだピンときひんね。
あそういうもう休みの感覚が、
休みはもう月曜か火曜や、
火曜かっていう、うん、あそうですよね、組合入ってるところは月曜日か第何火曜日かなんですよね、お休みが
入ってへんとこでも月曜休んでるわな、
あ、うん、が多いですよね利用店は、うん、わでもなかなかその60年の体に染みついた、うんう
ん、ね、そういうそんな大層に言わんで
そうですか、なんかねそのあの西森さんのお話を予告でしたら、うん、あのメールいただいてまして、神奈川県女性50代、うん、栗かのこさんという方から、うん、
神奈川県
も聞けるんですよ。
うぜえ。
ラジコっていうのがあのこのスマホにダウンロードしてたら全国どこからでも聞けるんですよ、ラジオ今、はい、だから神奈川のリスナーもいらっしゃって、
なんだ人気者やん。
あの実はそうなんですよ実は、栗かのこさん、墨田先生、皆皆様こんばんは。理容師の西堀さんのご出演とても楽しみにしています。
ありがとうございます、
はい、西堀さんと西堀さんとお会いしたこともない私が言うのもなんですが、西堀さん長い間お疲れ様でした。
ありがとうございます。
秋っぽい私は一つのことを長く続けられる人は本当にすごいと思っています。よければ物事を長く続けられる秘訣があれば教えてくださいとメールいただいてるんですが、
食べるためやね、
食べるためもう生活に迫られて
まあ生活や、ほんで僕らはそれをなりわいにしてんやから、はい、な途中やめて次行くっていうのは考えられへんわな、ええ、ほんでまあ一応長いこと親父おじいちゃんやらやってんねん、はい、その伝統ちゅうもんがね、ええ、体に身に染みてますがない
やでもその西堀さんの場合はまあね、自分のお店もやってらっしゃいますけど、ずっと長い間この京都の理容組合の理事長とか、うん、そういう役もずっとなさってたじゃないですか。そういうだから業界に対する
ね、これ公共の席であんまり用意ばんけど、
いやもういいんじゃないですか、引退なさってるんで、はい、
まああの
まずいこと言うたらあの編集できるんで、はい、
理事長3期やから9年、
はい、
で副理事長3期で9年18年、はい、ほんで一期共済部長中の一期やから3年、はい、ほんで五条の支部長を2期で6年、
はい、6年27年、
ほんで副支部長を6年、
はい、33年、
青年部長を6年やってさかい、
ど
っ
ぷり
使ってんねや、さやだからもうこんな生活の一環やな、
あそういう組合の業界のお仕事っていうのも、う
ん、
も
うそうや、それだから皆は組合に尽くされた言うけど、ええ、生活の一部です。
生活の一部、
うん、一部ですよ、うん、
生活の一部になったらもう嫌おなしにずっと
だんだんなんか運命的に上がっていくんだよ、役が、だからやっと今度、5月で辞めたしね、
はい、そうですよね、
でもうほんまやったら今日は近畿競技大会言うて競技会やね、
はい、ああ今日この収録の日7月8日は、はい、
ほんまやったらこんなゆっくりしてられへんね、もう今やったら打ち上げで飲んでる、
よだから月曜日はねお休みのようそう組合で飲んでらっしゃって、う
ん、組合の用事が飲んでるだけじゃなくて一応公式行事があって、いやそう
ですよ、私あの利用組合の顧問弁護士をしてるんですよ、当然知り尽くしてますから、
でもう知らん
でもその西堀さんが一回去年一昨年ぐらい、去年かだからその夜の8時ぐらいに電話かかってきて、でここの KBS の森永さんっていらっしゃるじゃないですか、森永さんとあと南海放送の方とね、なんか飲んでらっしゃって、で なんかもうそこにいはる人が電話かけて来られた人全員が酔っ払ってて、で何時間飲んでるんですかって言ったら昼の12時間飲んでるともう8時間耐久飲み会の8時間遅れで呼び出されて参加して、
いや違うね、それがな、はい、南海放送の人がキー局が愛媛県や、あれ
あ南海放送愛媛松山で、はいはい、
でそこが発信して、はい、あの近畿で、はい、京都でやることになって、あのここの
KBS の
KBS を連れてくるいうことで、はい、ほんでもうご挨拶に行くよはった時は、もうすでに飲んでて、
ああもうすだその時点で酔っ払ってはって
酔ってや
酔ってない、
まだ飲んでる時やほんでもう2時にその向こうの南港にいる境、
あ大阪の南港 で、 あでもう南海放送の人が
もう今日は無理です境、はい、 あのまた後日改めて言うてんのに、はい、4時半か5時半に電話かかってきた。まだ飲んでありますか言うたら、飲んでるで、はい、でそれから来やって、
それから来て、
ほんであんたの話が出て、
あ、僕南海放送でもちょっと仕事してるんです
よ、ほんまに、はい、ほな呼んだるわ言うて来た時は俺は意識不明やった。
そうですよ、みんな意識不明な状態のところに参加して応援気やなと思って、でも店も迷惑な話でしょ。
そうですね、ね、
あそこどうまい。
そこま
で、あそこどうまい。
いや、それ思ってるだけちゃいます。8時間おられたら学生みたいな飲み方するから。
そうそう、あの何回もね、飲み会とかも呼んでもらってたけど、うん、出入り禁止になってくるんですよ、だんだんだんだん。
なってへんで、
ほんで、あのジム移す、あのいろいろね、渡り歩いてたもん、なんか皆さんが出禁になったみたいな、
う
ん、
なったのかな。あのサインの方のお店ももうこんといてくれ言われましたよね。
お寿司屋はんや、
お寿司屋さんで言われたんですか。そう、
じゃあ前あの八田はん言うて
言われました、
コンクリート業界の会長。
はい、はい、
あのね、であっちの方出張行くさ、うまいとこないか言われて、はい、あそこの漬物のお寿司うまいですよって言うから、はい、あのおさんどっちか言うたらあのはっきり言うタイプやん、
はい、
お前とこ寿司まずいけど漬物だけうまいらしいな言う。
あ、八田さんのせいでってことですね。
いや、そんなことは他もあった。
他もあるんかよ。あるんかよ。まあなかなか楽しい、
何件もね、出入り禁止にされて、
されて、うん、さあ昨日もな、はい、そこ の、あの 8時間ぐらいいた店長が、
はいはい、あそこ の、あの お店 の
店長が居酒屋、要するに、三部の方に行きよった
よ。三部っていうのはあるんです
か。市場宮の方な、はいはい、ほな、まあ、あの高校野球帰ってくるんやったら大宮で降りたら近いやん。
あ、新京区からね、阪急乗って、
ほんで二人で行って、ええ、オーナーやっぱり頑張っとった、店長として。
また来よった。
もうなんで来やったんですよ、青抜かせ言って。
いや、まあでも今はそうやってゆっくりお休みになられて。
そんな敬語使えると気持ち悪
い。いつも敬語でもうね、お話して。
忘れられへんのが、はい、あの年末にね、はい、あのね、年末って散髪来る人多いんですよ。
まあそうですよね、あの、うん、身綺麗にして
新年を迎えよう、そうそうそう、お正月を迎えよう、はい、で月曜日やのに営業してた時があって、はい、で僕仕事済んでからあの切ってもらおうと思って行ったんですよ、はい、ほんなら月曜日で誰も客が来ひんからって、昼間から飲んでんやとか言って、
お前そんなごっつい声でそういうことを言わんでよろし
い。で、いや、ちょっとやばいなとか思ったんやけど、これぐらいの酒で切れるのが名人やとか言わはって。
そういうことを弟子にやらせて、
とにかく座れとか言われて、うん、こわーとか思いながら、ほんなハサミの音が全然いつもと違うんですよ。チョキチョキ、いつも言ったらチョキチョキチョキチョキっていうのが、チョキ、うへぇ、チョキ、ヨロヨロってなって。
これは嘘やね。
いや、ほんまやほんまや、
これは嘘や、
これは危ない言うて、その頃なんかあのお弟子さんを取ってはって、
そうですね、はいはい、
舞鶴から来てたお弟子さんやったかな、
何人かいらっしゃいましたよね、
うん、でその人に危ないから切ってもらって、
昔は結構だからそういう実家がそういうお店利用店やってらっしゃる方が、う
ん、修行に、
ね、修行に弟子に預けてみたいな、西堀さんのお店よう来られてましたもんね、うん、若い人が
ね、よう来てたな、耐えてはったね若い子も。
いや、修行は耐えるもんや。ほんまに。
え、西堀さんも最初はお家以外のところで修行なさった。
いや、してへんよ。
もう最初から。
俺大学行ってて、
はい、
卒業する寸前に倒れはってん、親父が心臓で。
あ、お父さんが。
あ、ほんで継がなしゃあないん
だって。あ、そうなんですか。でその大学の時からでもお店入ってらっしゃって。
まああの通信教育で免許持ってたんでな。
あ、そうですか。
あ、そやけどその時就職3つ決まってた
もん。あ、もうその時は。
うん。
あ。でもその気持ちとしてはお店継ぐ意思はなかったぞ。あ、
全然なかった。
ああ、そうなんですか。
第一俺向くタイプちゃうやろこの商売に。
いや、向いてらっしゃる。
向いて
る。そう、え、ご自身の認識としては向いてないと思
ってます
。向いて、え、そうですか。
めちゃファッション関係の顔してるか。はっきり言うて。
まあまあ、そのファッション関係といえば、でもね、えすごい、うん、
あの男前、男前ですよ。
なんで急に褒めんねん、お前。
自分けなされてんのに、さっきけないとか散々言われてんのに。あ、そうですか。その就職はどういう系統のお仕事だったんですか。
保険、火災保険かなんかの。
あ、そうですか。
で室町の合計班が来てくれ言われて、それともうちょっとなんかあったわ。
あ、じゃあもしもそのタイミングでお父様が倒れるっていうことがなかったら、ずそういう就職されて社会人になって、う
ん、ほんでその頃ね、ま
あ、社会人は一緒か、でもそういうサラリーマンになられて、
あんたも立命やけど、
はい、
立命僕らの頃は
先輩ですもんね、
はい、はっきり言って蜷川と、蜷川とは京都府政が蜷川やろ、はいはい、で末川藩で就職がないね立命。
あ
んのがねその当時ね昔の大英な、
はい、
長崎屋とか、
そういう
そんなん来てて、ほんでその時大英なんか僕八百屋やん思ってたからな大学出て八百屋行くのかやな思ってほんで出版関係とかな
出版関係、はい、
ほんで一つだけ行こう思ったんが北海道の岩見沢の農協受けようか思
った。おお、そうなんで。
いや北海道行ってみたかった
ああ、でもその時にそのタイミングでもう家を継ぐという決断をなさって。
いやいや決断っていうかそんなもんや人生っていうのは。俺もしか北海道行ってたら今牧場主やない
や先生ありえますよね。我々も出会ってないし。
ああ、出会って
似合わへんよな、うん、
でもなんかわ、ね、人生なんか万事タイミングですよね、
うん、そんな運命がこう引かれてんやわ、
うん、僕もあの時組合の理事長までやってはるんやからね。そう、
理事長で、うん、いつもね吉川さんはご覧になったことないと思いますけど、うん、理事長でちゃんといつも挨拶を、ね、きっちりした挨拶を
お前照れるがな。
いやこうコーナン織り交ぜた挨拶うまいでしょ。
そうそう、挨拶のある日は朝からもうテンション高くてね今日はどこどこで挨拶やとか言って
もうあんた別に入らんでんねこの話に
いやほんまにでもね、うん、
新聞にも時々映ってはりますしね、表彰されてるところとか。
ああ、そうするとね、利用組合の印象なさってたんで。
最後のな、はい、いっぺんだけプルトップを車椅子送ってたやん、プルトップ集めて、
あ、はい、
で写真をな、後ろから撮られて、
はい、
ハゲてるな
自分の頭分からんもんですか、人の頭ずっと見てやるから、よう僕の頭切りながらお前もオスなってきたなーってようおっしゃってますけど、まだでも吉川と比べたらマシやで。
もうそれ言うてるやろ
吉川と比べたら
比べんでもええやんか別に
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和6年7月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。